4月19日の金曜日夜10時を過ぎました。皆さんこんばんは、井原律香です。何してますか皆さん。私は今日ここに来るまでになんか早めにもらった夜ご飯の韓国料理のお弁当を食べてきました。なんかチヂミとよく分かれへん魚のなんか辛いなんかのやつでしたね。はい、そんなこんなで今回3回目です。と言っても事前録音なのでね、実質2回目みたいなとこあるんですけど、あの YouTube でも聞いてくれてる方ありがとうございます。ちなみにですね、今日4月19日放送日ですね、まあ、新生テアトル梅田が梅田スカイビルにオープンということで、去年一昨年に梅田のロフトの地下で閉館した映画館が今シネリーブル梅田に変わってスカイビルにオープンしたらしくて、梅田ってさすごくない？なんか大阪に帰るたびわっきわからん変化を遂げてて梅田もそうやし難波もそうね、行くたびに知らんお店とか知らん道が増えてて、今あれ大阪のさ大阪難波の駅の前のところって車通られへんくなってますよね。そう、なんかちょっと前にヨーイドンのロケで行った時にあそこは車通られへんようになってて、だからなおさら人がめちゃくちゃ多くって、あ、なんかいろいろ知らんうちに変わるなっていうのをなんか時の流れをすごい感じましたね。あと梅田とか特に学生の頃とかってちょっとこう品のあるイメージないですか？大人になってもそうなんですけど、なんかどちらかというと中学生の頃とか電車乗って何杯行けたら大人っていうか、なんか学生高校生中学生してるなみたいなとこあって、なんかちょっとこう足を伸ばして中学生とかでグリコのとことかで毎回プリクラを取ってクレープを食べて帰るみたいな、なんかやること全然変わってないんですけど、ちょっとこう難波に出たっていうだけで大人になった気分があったんやけど、梅田とかも今でもちょっとドキドキしちゃうもんな。なんか東京で言うなんなんやろ、東京のちょっと表参道的なブランドハイブランドとかがあって、ちょっとこうなんかジーパンサンダルとかやったらあんま行かれへんなみたいな感じの場所のイメージあるんですけど、まあ大人になってねやっと行けるようになりましたね。梅田とかもよく行くようになったかな。梅田のさ、それこそ新しくいろいろこうできてるじゃないですか、イーレ梅田イーレとかいろいろあって、なんか今まではお土産とか東京帰る時に買う時も新大阪の駅で買ったりしてたんですけど、意外と梅田ってめちゃめちゃ何でもあるから、ただ横断歩道めっちゃ少なくないですか？なんか大きい建物ばかりやから一回地下潜らなあかんとか、目の前のとこ行かなあかんのにめちゃくちゃ遠回りしなあかんとか結構あったりして、まだちょっと初心者ぐらいの感じで梅田は歩いてるんですけど、まあそんな梅田のねスカイビルに新生テアトル梅田がオープンするらしいので、ぜひ皆さん行ってみてください。別に宣伝の人じゃないんですけど行ってみてください。はい、この収録ですね、事前録音なんですけど、この収録の様子を今現在 YouTube で生配信しておりまして、今ね手元にこう皆さんのコメントとか来てるんですけど、あ、りくちゃんこんばんは、ありがとうございます。皆さん、あ、これは名前呼んでいいのかな、なーちゃん声超可愛いです、ありがとうございます。あにさ YouTube やから映像もあると思ってた。そうなんですよね、声だけなんです。でもこのなんていうの、 YouTube で配信してる分は来週放送はされるんですけど、こう今聞いてる分配信終わったらこれ自体は消えるんですよね、 YouTube の方は。なので今このリアルタイムでコメントしてくれてるのめちゃくちゃ嬉しいです。ご飯食べながら聞いています。何食べてるんですか皆さん。あ、声綺麗とか言って声褒めてもらっちゃってありがとうございます。聞いてるよ、こんばんは、いつも応援してます、ありがとうございます。まあこんな感じでこっちの YouTube のコメントの方も拾ったり、あとは番組のねX の方でハッシュタグリッカタン、リッカのヤンタンの略でリッカタン でポストしてもらったらそれもあのつぶやきを拾っていろいろあのお話できたらなと思ってるので、そちらもよろしくお願いします。そしてですね、ちょっとここでメールが来てるので読ませていただきたいと思います。あの皆さんメールもありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。ラジオネーム塩バターさん、かわいい名前。りっかちゃんはじめまして。はじめまして。私は中学2年生の女子で、私は4歳の時からダンスを習っています。あ、私も4歳からバレエをやってたので、本当一緒ぐらいの時期に始めている。将来は仕事にしたいと思っていて、お、今は毎日ダンスばっかしてる日々を過ごしています。そんなダンスしか脳内にない私は5年生の時から女優さんにハマりました。おお。そして中1の時からりっかちゃんのことが大好きです。ありがとうございます。じゃあ中1、中1、2、3、高1、え、中、あ、1年ぐらいか高2かと思って今計算してた。1年ぐらいね。ありがとうございます。りっかちゃんを好きになってりっかちゃんのことを探っていくと、高校生の時はダンス部のキャプテンで踊れる女優としてもバラエティに出たりしてる人なんだと知りました。あ、じゃあ本当伊原りっかから知ってバブリーダンスやってたんだっていうのを逆に知ってくれた感じなんですね。嬉しい。りっかちゃんと少しでも共通点があったっていうことにすごい喜びが湧いてきて、私の今の将来の夢はダンサーだけでなくダンサーになってりっかちゃんと踊ることです。夢に向かって頑張るので応援メッセージよろしくお願いします。なんとキュンとするメールをありがとうございます。塩バターさん、中学2年生か。私も中学2年生の頃本当に毎日ダンスしかしてなかったな。なんかあの私が習ってたところが、こう自分の好きなジャンル、例えばヒップホップだったりジャズだったりとかバレエとかを、こう好きなジャンルを取ってそのクラスに行けるスタイルやったんで、好きなやつ取ってったらもう毎日になっちゃって、毎日ダンスしてたんで、もうほんと一緒のような感じ。へえ、じゃあ1年前ぐらいに私のことを知ってくれて、今ではダンサーになって私と一緒に踊りたいと、ちょっと頑張らないといけないですね。私まずこう踊ることをして続けないと、あの塩バターさんに会うまでに踊れなくなってる可能性大なので、ちょっと踊っていきたいですね。めちゃくちゃ嬉しいメッセージありがとうございます。またいつか会えますように。そしてもう一つ読ませていただきます。ラジオネームホワイトストーンさん、白石。やらりっかさん、ヤングタウン金曜日担当おめでとうございます。ありがとうございます。私は昨年公開された映画リゾートバイトを撮影した白石島出身者です。なんと、もちろん映画も見ました。伊原推しですあのさ、立花推しとかあるけど伊原推しってありがとうございます。なんかちょっと渋い感じで。映画やドラマ、ラジオなど多忙な日々だと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。そして白石島にも遊びに来てください。待ってます。なんと嬉しい。あの聞いてくださってる皆さん、白石島っていうのはですね、あの私が出させてもらった映画リゾートバイトっていうところの撮影場所でお世話になったんですけど、トータル3週間ちょっとぐらいかな、あの島で、岡山県の笠岡っていうところから船で40分ぐらいかな、行ったところにある島で、あのそこで3週間ぐらいお世話になったんですけど、めちゃくちゃいい島なのよ。本当にあの海もめちゃくちゃ透き通ってるし、私が泊まらせてもらった宿が本当目の前、海のなんていうんですかね、海側に一列にこう宿がバーって連なってる感じのとこの一つの宿にあのお邪魔して住ましてもらったんですけど、朝起きてカーテン開けたらもう目の前海ですよ。そうで、今それこそ肝臓奪われた妻っていうドラマ撮影してるんですけど、その時今のスタイリストさんがリゾートバイトの時もあのお世話になったスタイリストさんで、だからさ、もうドラマとかさ映画とかもそうやけど、大体みんなこう現場に行って撮影をして家に帰るみたいな、だからまあ会える時間って言えば現場しかないわけですよ。けどやっぱ島ってなるともうどこにも行けないわけ。あのまずその本島に戻るまでにも40分ぐらいかかるから、基本みんな島の中にいるんですけど、だから撮影が夕方ぐらいになってきたら、あの島なんでもうこうお店とかもやってないから、あの光もないんでもう真っ暗になっちゃうわけですよ。だからまあ大体あの夜のシーン以外は早めに終わるんですけど、そうなったらもうやることないから、みんなでこう集まってすき焼きパーティーしたりだとか ちょっと早めに終わった日はみんな綺麗な海をカヤックしに行ったりだとか、結構こう夏休みみたいな瞬間が多い時間で、デジタルデトックスというか、なんかこう現代的なものからちょっと離れれる場所で、すごく良かったですね。島に一個だけ夕方の6時に閉まる唯一のスーパーって言っていいんですかね、コンビニみたいなところがあって、だからそこでこう差し入れをみんなにしようと思ってアイスとかを買うと、もうほぼ買い占めてしまうぐらいのそこをみんなオアシスと呼んでましたね。すごく助けてもらって、そんな素敵な白石島出身者のホワイトストーンさん、メールありがとうございます。頑張りたいと思います。じゃあいろいろ話しましたが、今日も行きましょう。 MBS ヤングタウン、改めましてこんばんは、井原立花です。私最近はですね、さっきちょっと話にもあったテアドル梅田の話がありましたけど、映画館、まあ、舞台の観劇ももちろん好きなんですけど、一時期映画館で見る映画にハマってまして、まあ一人で行くので早朝、一番映画館が始まる一番最初の回かレイトショー夜の回を見に行くのにハマってたんですけど、最近久しぶりに映画館見に行きまして、それも海が聞こえるっていう、今はね東京でも渋谷の一個一つの映画館でしかやってないと思うんですけど、スタイリストさんに教えてもらって、ジブリなんですけど、こう一応ドラマ予定で撮ってたやつなのかな、なんかそれを今こう期間限定で映画館で放送してるっていうので見に行ってきまして、すごくめちゃくちゃ青春なんですよ。青春ストーリーで、なんかこうあんたなんか大嫌いよバシンみたいな、ちょっとこうそこで殴っちゃうみたいなツッコミどころもある作品なんですけど、すごくド青春、うわ若い頃ってこういう喧嘩あったよな、こんな突拍子もない旅行とか行ってたよなみたいなのが詰まってる作品で、それを見ながらちょっともう笑っちゃうぐらい、くすぐったくなるくらいに感じちゃって、その青春を、それを感じた時に、あなんかもう大人になってんやな自分っていうのをすごく感じて、なんか逆にこう学生の頃見てたらすごくうるうるしちゃうような場面とかもあったかもしれないんですけど、大人になってから見るともうなんか可愛いなって思えてしまうぐらいいい青春が流れてまして、その時間に。で結構こう調べないと出てこないような作品というか、放映してるその映画館もそんなこう大きいところではないんですけど、意外と人が入ってまして、皆さんこう笑いながらその海が聞こえるっていう作品を堪能してて、あなんか久しぶりにこの感じいいなと思って、すごく充実したオフでしたねその日。映画館で私はココアとキャラメルポップコーンっていう絶対に譲れないセットがありまして、基本一人で行くんですけど、その映画見に行くときは夜ご飯は食べないっていうね、夜ご飯食べずにとりあえず行ってポップコーンのレギュラー、キャラメルポップコーンに限るレギュラーと、あとホットココアを絶対頼むっていうのが私のやめられないルーティーンになってますね。いろいろあるんでしょうね、皆さんも映画館行ったらこれ飲むみたいな、ちょっとまたそういう話もいろいろしたいですが、はい、 CM の後は、はい、今回めちゃくちゃ楽しみなの漫画のことについて大いに語りますので、コメントぜひぜひ送ってください、好きな漫画とかよろしくお願いします。伊原立花のヤングタウン第3回は漫画大特集でございます。大拍手大拍手、スタンディングオベーション、本当に私の好きな漫画をねとりあえず語りまくりたいと思うんですけど、ちょっと一個だけ言って、さっきさ YouTube の方のコメントで何食べてるんですかって言った人が返してくれてて、冷やしうどん、コロッケ、納豆、焼酎ですって、めちゃくちゃいい、 めちゃくちゃ良くてこれだけ言いたかった、すいません。あの、行きますね。漫画なんですけど、まずちょっとどうして漫画を好きになったかっていうところをちょっとお話ししたいんですけど、まず最初はそもそもお話が好きやったんですよ。絵本、シンデレラとか赤ずきんちゃんとかが好きで、そういうものから始まり、あの小学生になってチャオとか仲良しとか、あのいわゆる女の子の漫画、分厚い漫画あったじゃないですか。ああいう付録とか大好きで、それを読むようになり、あの幼馴染にめちゃくちゃ単行本を持ってる友達がいたんですよ。まなみっていう、きっと聞いてないから名前言っちゃうね、まなみっていう友達がいて、あの私はその時この単行本じゃなくて大きいこのチャオ仲良しみたいな分厚いのしか、あの買ってもらえなかった、まあ、それを買ってくれたのもありがたい話なんですけど、それしか持ってなかったので、単行本でめちゃくちゃ本棚に同じ種類を集めてるっていうまなみがめちゃくちゃリスペクトっていうか、なんかすごく羨ましくって、だいたいみんなさ、家に遊びに行ったらさ、なんか子供らしい遊びをするわけじゃないですか。外に遊びに行ったりとか、なのにもうまなみに関しては、同じマンションやったんですけど、あのまなみん家に行ったら、とりあえずお家にお邪魔するお菓子だけ渡して、まなみの部屋で一人で漫画を読み続けるっていう、今考えたらよう家に入れてくれたなって感じなんですけど、だそこで結構こう漫画に没頭するみたいなことを覚えて、そこからずっと好きなんですよね。だから漫画好きですって言ったら、まあ、アニメとかもじゃあ結構見るんですかって言われるんですけど、アニメはね、私あんまり見ないんですよね。あの、まあ、見るのは見るんですけど、それも漫画で読んでてめちゃくちゃ良かったやつとか、これはアニメすっごい良かったよって言われたやつとかをアニメで見てますね。っていうのも、これなんか漫画好きの方わかるあるあるかもしれないんですけど、こう自分の中でそのなんていうの、キャラクターの声とか喋り方とか決めちゃってるんですよね。なんなら私、好きすぎるセリフとか声に出して一回読むタイプなんですよ。あの、読んでるだけじゃ収まりきらへんくって、一回こうその感情になって、自分やったらこのセリフどう言うかみたいな感じで読んだりするタイプなので、なんかこう、思ったのとちゃうかったみたいになるのが自分のせいなんですけど、なんか申し訳なくって、あんまりアニメはね進んでは見ないですけど、このアニメ良かったよとか言われたら見るので、あのアニメお好きな方、あのちょっと魅力を、このアニメ良かったよみたいなのあれば教えてほしいです。そしてじゃあここで、あの漫画に関してね、メールをいただいてるので読ませていただきます。ラジオネーム、コッペピンポンパン、コッペピンポンパンさん、言いたくなるね、コッペピンポンパン。井原さん、こんばんは。こんばんは。僕も井原さん同様、漫画ブラッククローバーが大好きです。なんと今ブラッククローバーが好きですやのに大好きですに勝手に変えちゃった、ごめんなさい。ブラッククローバー好きなんですね。誰もが魔法を使える世界で、生まれた時から魔法が使えない主人公のアスタ、ある時与えられた魔法の無力化アンチ魔法と、鍛え続けた体で最強の魔導士の称号、魔法帝を目指す物語です。あ、もう説明もしてくれてありがとうございます。僕はアスタの言葉で、諦めないのが俺の魔法だがすごく好きです。わかるよ。魔法が使えないアスタだからこそ説得力のある言葉で、辛いことや苦しいことがあった時、魔法がない自分も諦めないことだけは確かにできるという、この言葉のおかげで乗り越えられたこともありました。リッカさんは好きなキャラ、場面ありますか？いや、めちゃくちゃいい場面を言ってくれてますね。名言。あの、まあ、今説明してくれた通り、その魔法が使えないアスタと、あとこう、幼馴染にユノっていう、あの、男の子がいるんですけど、ユノもね、めちゃくちゃかっこいいのよ。これさ、なんかさ、あの、漫画をさ、どこで入るかってさ、結構それぞれあると思うんですよ。例えば絵を見て、この絵が好きやから見てみようとか、例えばこう、表紙のインパクトが強かったから見てみようとか、なんかあらすじ読んであらすじが良かったから見てみようとかあると思うんですけど、私これに関しては、ブラッククローバーに関しては、そのまず出会った頃、そもそもこの少年漫画というか、この男の子が見るような漫画みたいなものにあんまり触れてこなかったんで、今まで読んできたジャンルとはあんまり近しいものなかったんですよ。けど、なんで見始めたんやろ いやだけどめちゃくちゃ良かったから、えブラッククローバーちょっと分かれへんな、男の子っぽい漫画かなと思ってる人にちょっと今日はいいよっていう魅力を伝えたいんですけど、まあそもそもその主人公のアスタと幼馴染のユノがいて、この世界ではある一定になったら、なんていうんですかね、魔法を使えるようになるし、魔法書から自分を選んでもらえるんですよ。どういう魔法を使えるかみたいな、どういう素質があるかみたいな。でアスタというのはもともとその最強の魔導士っていう、めちゃくちゃこうもうそのまんまですよね、最強の魔法使いみたいなの称号の魔法帝っていう称号があるんですけど、それを二人でどっちが魔法帝になるかみたいな感じで競ってたんですよ。けどその、まあ、ある一定の年になって魔法書がそれぞれに渡されるときに、アスタには来なかったんですよ。っていうのもアスタには魔力がそもそもないって、使える魔法がないっていうので本さえ来なかったっていうのですごくバカにされるんですけど、その中であるタイミングでアスタがアンチ魔法っていう、例えばめちゃくちゃ強い魔法をもらったとしてもその魔力を無効化する、全部消し去るっていうアンチ、その反対抗する、魔法に対抗する魔法みたいなのをアスタ手に入れるんですよ。でそこから難しいな、これどうやって魅力を説明すればいいんや、なんかそれぞれこう魔法のチームみたいなのがあるんですよ。ハリーポッターでいうスリザリンとか、そういう感じでチーム分けがしてて、ブラッククローバーの、ね、このアスタが行くところは黒の防御やったかな、ちょっとこうクセ者たちが集まってるチームではあるんですけど、そこにアスタ入れてもらって、そこでこう、切磋琢磨していって、いろんなこう、国を襲ってくる悪者だったりとかで戦っていくんですけど、最初はめちゃくちゃバカにされてるんですけど、そのアンチ魔法って結局最強なのよ。そういうところからいろいろこう友情物語もあり、もうめちゃくちゃおもろいのよ。なんて説明したらいいの、キャラがねそもそもめちゃくちゃいいんですよ。出てくるキャラすべてがとってもキュートだし、泣けるシーンが結構グッとくるシーンが多いんで、例えばこう、サッカー漫画とか野球漫画とかバレーボールとかスポーツみたいな、そのよくわかるルールとか身近なものじゃなかったとしても、この魔法っていうものにめちゃくちゃ青春を感じるんですよね。それがすごくブラッククローバーのいいところやなと思ってて、好きなキャラで言うとユノ様ですかね、ひとまず、はい、王道なところですけど、ぜひ皆さんちょっと見ていただきたいなと思います。ちょっといろいろこの YouTube のコメントも来てるから読ませていただきますね。ブルージャイアントね、わかるよ。ブルージャイアントって音楽のジャズをやる音楽の男の子たちの話なんですけど、これ映画化されてて、山田裕貴さんとか間宮祥太朗さんとか岡山天音さんとかが声をやってて、いわゆるこうアニメっぽい絵ではないんですよね。なんか割とこうスラムダンクほど、スラムダンクの映画ほどなんていうんですか、アニメっぽくなくはないんですけど、もうちょっとアニメっぽくはあるんですけど、その俳優さんが声をやるっていうことがすごくしっくりくるような絵だったので、私は劇場にいて泣きましたね。ブルージャイアントは、ブルージャイアントいいですよ。なんか大人の漫画って感じです。そこに出てくるジャズの音楽とか聴きたくなるし、その世界でしかないなんかプロフェッショナルみたいなところ、音楽の世界っていうのはすごく素敵だなって思いますね。りっかちゃんの好きなものをお話しするときの興奮して早口なのはなかなかレアだから嬉しい確かに初っ端から弾丸で喋ってるんですけど、そう、ありがとうございますね。来た来た来た来たとか言われてる、YouTube の方で、ありがとうございます。そう、原作での声のイメージとかありますよね。意外と皆さんブラッククローバー見てくれてる感じですかね。嬉しい。そうなんです、今日はなんかそういう魅力たっぷりの漫画をいろいろ紹介できたらなと思ってまして、まず私が最近読んでる漫画から言ってもいいですか。私毎日読んでると言っても過言ではないくらい漫画を読んでまして、基本は紙タイプなんですよ。好きな漫画を紙で手元に置いときたいタイプなんですけど、なんせ気になる漫画が多すぎるので、1話とか2話とかは今こう、 漫画のアプリとかで1話2話無料とかやってるやつあるので、それで大体雰囲気読んでみて、あ、さらに気になるみたいなやつは、まあデジタルでも買えますし、本屋さん行って漫画本で買ったりするんですけど、最近はですね、あ、これさ、まだ私2話までしか読んでないんですけど、テオゴニアっていう漫画で、そこの村は人族とアジン族みたいな、こうそこで戦ってるんですよ。いわゆる人族って人間の私たちみたいなのと、あと例えば猿とか豚とかのちょっとこう強くなったバージョン、人間を襲ってくるバージョンみたいな、怪物みたいなのがいて、そこと戦ってて、こう村を守ってるみたいな感じなんですよ。襲ってくる怪物から人間たちが戦って、主人公カイっていう男の子なんですけど、でそこがなんか、その例えばお猿さん、お猿さんって言ったら可愛いんですけど怖い猿と怖い豚とかと戦うの、人間が戦うにはその人たちをこう戦って倒して、その体の中に宿ってる神石ってもの、神石ってものかな、神の石って書いて、そういう石を砕いた中の汁みたいなのを飲むんですよ。これ全然グロくないから、絵で見るとちょっと言葉で言うとあれなんですけど、しかも主人公うんまーって言ってるから、きっと美味しいものなんだろうなっていうのは私は思ってるんですけど、そういうのを食べてなんかパワーアップして、またその戦うっていう、まず大前提にその設定があるんですけど、その主人公がなんかその戦ってる間に結構傷を負っちゃうんですよ。で仲間とかから見放されちゃって、最後一人でもう絶対絶命みたいな時に、なんて言ったらいいの、こうちょっとやられそうになった時に、ふと現代の映像がフラッシュバックするというか、例えばおにぎりっていう言葉が出てきたりとか、この世界をファンタジーだみたいな、ちょっと待って、この説明めちゃくちゃ下手くそ、待って一回待ってめちゃくちゃ下手くそなんですけど、例えば前世の記憶的なことがふと蘇るんですよ。で、これ何のことなんやろうって主人公のカイは思ってるんですけど、その絶対絶命の時に、例えばじゃあこの神の石からもらったエネルギーがあるんだったら、これを魔力として使えんじゃねっていう発想に行くんですよ。現代の思考を活用してね。で、ちょっとこうそのエネルギーを魔法として使えるのかみたいなところで、火を出ろみたいな感じだったら指先から火出てくるみたいな、なんかそういう訓練で、あ、ちょっと魔力使えんじゃんみたいなところから、その絶体絶命の時にやられちゃって崖から落ちてるんですよ。でもう死んじゃうみたいな時に、もう何でもいいから、使えない魔法でもいいから何とかしてくれって言って、細胞を元に戻るようにしてくれみたいな願ったら、多分その治癒能力みたいな魔力で一命を取り留めるんですよ。でそこから、まあ、さっきの話しました人族とそのタイアジンみたいないるじゃないですか。で人族の中でも神の加護を受けてる人たちがいて、でその人たちは顔になんか熊取りみたいな、歌舞伎の熊取りみたいな感じで、その顔にこうなんていうんですか、メイクみたいなのが出てくるんですよ。でそのカイ君は一命を取り留めたことにより、なんかの神の加護が宿って顔に熊取りが出るんですよ。で難しい、やっぱ難しい説明って、今聞いてて面白い、見たくなるかな。その熊取りがあって、まあそれが見つかったらどうなっていくか分からへんから、それを隠しつついろいろ戦っていく中でどうなっていくかみたいな段階なんですよ、まだ第2話で。でも正直ハマらない漫画って1話2話でもうハマらなかったりするんで、今んとこ2話読んでて面白いなって思ってるから、ちょっとこれから面白くなっていくんじゃないかなって思ってる作品をまず紹介しました。はい、気になる方はちょっとこれで気になるか分からへんけどね、面白そうだし、また多分漫画界別日でやったりすると思うので、その時にまた続きを読んだりしてみますね。あともう一個さ、好きな漫画言っていい？星降る王国のニナっていう漫画が大好きで、私この作者の方とかはX でもフォローしたりしてるんですけど、勝手にこれはちょっとどちらかというと女性向けというか、その戦い、めちゃくちゃ戦いみたいな感じではないんですけど、まああるところにニナっていうちょっとこう 日本じゃないと思ってください。まずこの世界はあのフォルトナ国っていう国なんですよ。でそこのまあ親もいなくってお金もなくって食べるものも家もなくってみたいな孤児みたいな子3人で過ごしてるんですけど、その中の1人がニナで、あの何もない中3人でその貧しい中でも楽しく暮らしてたんです、幼馴染みたいな子たちと。である時に1人の子が病気でもう苦しんでるんですよ。めちゃくちゃ食べるものもない、あの病院行くお金もないみたいな。だからもう1人の男の子となんか一緒に食べ物を探すみたいな感じになるんですけど、喧嘩しちゃってバラバラになるんですよ。で再会するんですけど、その時にあ最初からこうすればよかったんだって言って一個部屋に連れてかれるんですよ。そしたらその部屋に大人たちがいて人さらいみたいな感じでニナがさらわれそうになるんですよ。で、まあ、必死に抵抗するんですけど結局さらわれて、さらわれた相手っていうのがフォルトナ国の第二王子のアズールセス・フォルトナっていう、アズって言いますねこれから、アズにあのこうさらわれるんですけど、そのさらわれた理由がニナの目がすごく綺麗な目の色をしてるんですよ。その目の色をしてるのがなかなかおらんくって、それがもともとフォルトナ国の王女お姫様の目がその目の色なんですよ。ただそのお姫様が旅の道中に崖から落ちちゃって亡くなっちゃったんですよ。だからその代わりを探すために誰でもいいから同じ目の色のやつがいたらさらってこいっていう目的でニナはさらわれたんですよ。で結構ニナは男勝りの感じやから最初イエーイエーイみたいな感じで結構こうそのお姫様の修行みたいなのもイエーイエーイみたいな感じで言うんですけど、それをそのまあアズと共に過ごしていくうちにさらわれた相手ではあるんですけど結構いいやつなんですよ。私めちゃくちゃ好きでアズのこと、こんな人おらんかなほんまにって思うぐらいすごくかっこよくて、あのなんかこうキュンと親心くすぐられるみたいなところがあるクールなんですけどちょっとこうツンデレみたいなところに、あのまあニナとアズはお互いこういいなって思い始めて好き同士になるんですよ。ただ国を守るためにもうちょっと大きい国のところにニナをお嫁さんに行かせないといけないみたいなことになって、アズはそれを阻止するために頑張ってくれるんですけど、まあ、結局はニナ自分の意思であの大きい方の王国に行くんですよ。でそこで出会った王子もまた癖ありで、そこからまあ国同士の駆け引きみたいになっていくんですけど、その駆け引きの模様がめちゃくちゃ面白いんですよ。あのこれだけ聞くと結構ファンタジーな女性の女の子の漫画って思うかもしれないんですけど、その駆け引きだったりニナの賢さみたいなのがすっきりする、なんか悪いやつをやっつける論破するみたいなちょっと頭の良さもあったりして、私はすごくハマっていまして、これ実写してほしいなとか思いながら、あちょっと先に言っておきますね、漫画の実写に関しては私はあまりこううん、いいとも思わないし よくないとも思わないタイプです。あの漫画のイメージとかあるから、もちろん漫画にリスペクトを持ってその作品を愛してる人がやるべきだと思ってます。ただ実写全部がダメかって言われるとこうやっぱその作品が盛り上がるっていう意味では実写をされてその作品を知って漫画に行くっていう方もいると思うので、実写に関しては全反対では全くないですし、あのいいなと思う作品ももちろんあるからあれなんですけど、まあまあね、わかります。漫画好きとしてはうわーこの作品最近特に実写多いから、私が読んでる作品とかもどんどん実写されていってはあって思う瞬間もあるんですけど、きっとなんて言うんですか、実写をする側でもあるので、私はあの多分役者さん皆さんやるってなったら作品を読み込んでキャラクターに愛を持ってリスペクトを持ってやってると思うので、なんかまあそういう人がやるべきっていうことは前提の上で、実写に対してはそういう考えですね私は。はい急に何を語り出したのか分かんないですけど、そんな感じですね。ニナ気になるって言ってくれてるチャットでありがとうございます。そんな感じなんですよね。めちゃくちゃ下手くそでさ喋るのがさ、ちょっといけてんのかしら、これ魅力伝わってるか分かんないんですけど、どんどんいきますね。 この間の一番最初の収録の時はざっと言いましたかね、あのタイトルを、漫画のタイトルはちょっとだけサクッと言ったのかな。あのブラッククローバーだったりとか、あのいろいろね、私も読んでるし皆さんも読んでるみたいなメールもね結構いただいたりしてるんですけど、何をおすすめしちゃおうかな。意外とそのさっき言ったあの読んでて後から実写化されたもので言うと、東京リベンジャーズとかもそうだし、あと体探しは、これねめちゃくちゃ怖いんですよ体探しって。私ホラー大の苦手なんですよ。けどホラー漫画は好きなんです。ホラー映画とかお化け屋敷が苦手なだけで、漫画めちゃくちゃ好きで、なんならよく読む方なんですけど、体探しめちゃくちゃ怖いのよ。これほんまにお風呂入られへんかってん。あの体探しは実写化されて、あの橋本環奈さん主演で、舞香ちゃんとか出てたかな、あの作品で、あのまあタイムリープみたいな感じなんですよね。体探しをしなくちゃいけなくて、校舎の中にあのいろいろこう体の一部分とかが置いてあるんですけど、それを探して、あの食堂やったかなのところにある体の型をした棺桶みたいなところにそのパーツを全部詰め込んで、それが完成したら終わるんですけど、それまでは毎回繰り返すんですよ、その体探しを。でその体探しがあのもう一回タイムスリープするきっかけとしては、鬼がいるんですよ。鬼って言ってもめちゃくちゃ怖い、あのザ鬼じゃなくて、なんていうの、ホラーの女の子みたいな感じの子がいつも探してて、その子に見つかると殺されるっていう。で殺されたらまた一から戻って、また一から探さなきゃいけないって、それがずっとループするんですけど、それがめちゃくちゃ怖いんですよ、殺されるたびに。あの歌とかも歌ってるんですけど、だから私は体探しの漫画を読みましたけど、実写はこれ見れないと思って見れなかったですね。見てない、めちゃくちゃ怖いんです。あとは神様の言う通り、これも漫画を読んでて、この方、作者の原作の方はジャガーンとかブルーロックもあの書かれてる方で、どっちも読んでるんですよね私。だから好きなんかな、好きなんだと思う、無意識に。これも福士蒼汰さんがあの主演で映画化されてて、これもさめちゃくちゃおもろいのよ。なんでこんなこと考えれんかなと思うぐらいめちゃくちゃ面白くて、これもまあゲーム系ですね。あのみんなが知ってるようなゲームかな。あ、これでもオリジナルゲームなんかな、だるまさんが転んだとかなかったかな、ちょっと確かではないんですけど、ただめちゃくちゃ面白かったっていう記憶だけあります。あと友達ゲーム、これ意外とドラマとかも映画もされ、映画化とかもされてるんですけど、このね映画化された監督が、あのさっき話に出てたリゾートバイトの監督なんですよ。だからあの別にこの友達ゲームはホラーではないんですけど、まあちょっとこう心理戦みたいなところで、こう本当の友達とはみたいなところがすごくあの暴かれていくゲームで、めちゃくちゃ面白いですね。これもなんかちょっと心理戦がある感じで。あとはドクターストーン、ドクターストーンもさ、え、これトリリオンの原作の方なんですね。トリリオンゲームも今あのドラマやってましたけど、最近まで、あのトリリオンゲームもずっと漫画読んでてめちゃくちゃ面白いなと思ってたんですけど、ああドクターストーンも一緒ってことは、なるほどねって感じです。ドクターストーンはあのあれ何年後に行くんやろ、現代からもうめちゃくちゃな時を経て、あの再びこう眠ってた人類があの蘇るところから始まるんですけど、だから何もないんですよ。もう原始時代にタイムスリップしたぐらいの、もういろいろこう光もなければ電気もなく火もなく作物もなくみたいなところから、あのどんどんこう主人公たちがいろいろ自分たちで、あの水はどうやったら飲めるのかとか、作物はどうやったら育てればいいのかとかを、あのもうもはや科学ですよね、研究しながらどんどん突き進んでいったら、あの他の、例えば今が日本だとしたら、あ、日本の、うん、東京だとしたら、大阪まで歩いていった時に大阪には大阪のチームがいてみたいな、でそことまた合流してみたいなところが始まっていくんですけど、ドクターストーンもね、そう科学的なこと好きな人とかはすごく面白いと思うし、私は無人島に 行ってしまったとしたら、この知識を持っていこうと思って勉強しながら読んでたんですけど、今一個も覚えてないわ。今一個なんか言おうかなと思ったけど一個も覚えてなかった。あとはまあ進撃の巨人ガンツとかは王道ですね。永遠の消防隊とかもいつの間にかむちゃくちゃ有名になっちゃって、呪術回戦もね、ちょっとめちゃくちゃ前から知ってたぞって言いたい感じなんですけど、こういうのありますよね。あと慣れの果ての僕らも面白いんですよ。ちょっと怖いんですけど、最近はあのドラマ化されたりしてて、あと青足ですね、サッカーの漫画で。青足もね、いろいろサッカーゲームあると思うんですけど、割とこうルールだったりとか、なんていうんですかね、サッカーの世界に関して詳しく解説してるサッカー漫画だなと思ってて、いろいろこう、まあ、ブルーロックだったりとか、あとビブル、あの青になれとか、いろいろ漫画、サッカー漫画はあると思うんですけど、その中でも特に結構ルールとかに詳しくなるタイプの作品やなと思ってますね。あの作風っていうんですか、絵もすごくいいし、フェルマーの料理の作の小林優吾さんっていう方のサッカー漫画なんですけど、フェルマーの料理もねドラマ化されてました。あれももう漫画読んでてめちゃくちゃ面白かったし、そんなこんなでさ、ちょっと一個一個言いたいんやけどさ、どうしよう。あ、グロが好きなのねってコメントが来てます。グロ好き。グロで言うとさ、食糧人類とか渋谷金魚とか結構グロいんですけど、グロおもろいんですよね。うん、私は全然ご飯とか食べながら見れるタイプなので、皆さんどうなんだろうって感じですけど。あ、ピンクのリンゴさん、3月のライオン可愛いお話でおすすめ。3月のライオンもさ、やってなかったかな、映画化。神木隆之介さんとかで違ったかな、将棋の話じゃなくて。はい、そんな感じで、なんかあのね、メッセージもメールかもいただいてたりして、これさ、ラジオネームめめさん、りっかちゃんこんばんは。こんばんは。私のおすすめの漫画は高校生家族というギャグ漫画です。もともとギャグ漫画は全く読まなかったのですが、完結まで読み切るほどがっつりハマりました。タイトル通り家族全員高校生という設定で、主人公の男の子の高校入学と同時に両親、小三の妹、飼い猫のゴメスまで同じ高校に入学してきます。途中父親の元同僚や関西の高校生家族なども登場して、関西の高校生家族もんの？なんだかんだで11巻まで続く長編ものでした。何も考えずただただ笑いたい時におすすめです。りっかちゃんもぜひ読んでみてください。なんと面白そう。あのそれで言うと私もギャグ漫画読まないんですよ。なのでただここにさ、あの映画あるんですね、あの表紙の写真もあるんですけど、高校生家族の全然高校生に見えへん絵なんですけど、これどういうこと？パパ来た？え？あなた？これちょっと気になるな。めめさん呼んでみようと思います。ありがとうございます。あのさ、やっぱさ、漫画って誰かにおすすめしてもらえないと読めへんからさ、それこそ早々のフリーレンとかも、とか不滅のあなたへもかな。私あの舞台の時に隣の席があの有村架純さんで、架純さんに教えてもらって読み始めたんですよね、不滅のあなたへとか。だからそういう誰かにこうね、教えてもらえるのは見るきっかけになるから、これちょっと見てみたいなと思いますね。もう一つ、ラジオネームウニコ&ラジコさん。ウニコ&ラジコ、りっかたんこんばんは。こんばんは。少し前配信サービスで見つけてドハマりしたのが僕の心のやばいやつです。これ見るよ、めちゃくちゃ最近。陰キャの市川京太郎とクラスで一番の美少女山田アンナの恋模様を描いたアニメで、なんとももどかしい展開です。本当はお互いに好き同士なのにね。もうすぐ還暦のおっさんもキュンキュンしながら見ています。第1期は見終わり、現在第2期を視聴中です。あ、今じゃあアニメを見てるんですね。私さ、これすごい、私の読んでる漫画アプリで出てくるんです、僕の心のやばいやつ。へえ、面白いんや。ていうかクラス一番の美少女は山田アンナっていますよね、女優さんがね、山田アンナちゃんって。へえ、もどかしい展開系ですね。いいですね。もうすぐ還暦のおさんもキュンキュンしながら見ていますっていう。いいですね。ちょっとこれも気になる、見てみますね。 そして、ラジオネームグッバイマイマネーさん、リッカタンこんばんは。こんばんは、みんなリッカタン嬉しい。リッカ、いや間違えた、今まで漫画をほとんど読んだことがない漫画初心者です。リッカタンが漫画初心者の最初の一冊におすすめするとしたらどの漫画を選びますか。難しい話やな。そうですな、どういう系が好きだろう。グッバイマイマネーさんは結構私はオールマイティに読むタイプなので何でも読むんですけど、それこそギャグ漫画的なこう何も考えずに笑えるものが好きとかさ。あ、じゃあちょっと私の独断と偏見でいきますね。グッバイマイマネーさんきっと歴史好きじゃないですか勝手に決めてます。歴史好き。私結構おもろって思ったのがリンカーネーションの花弁っていう漫画がありまして、そのリンカーネーションの花弁っていうのが偉人、例えばエジソンとか、ダーウィン、重力とかって誰でしたっけ、ニュートンとか、いろんな偉人と、あと罪人たち、例えばこうめっちゃ大量殺人、歴史上にいる、例えばやばいな、名前が出てこへんな、めちゃくちゃ悪いヌスットとか、大量殺人鬼とか、そういう偉人格と罪人格っていうのがあって、それを現代の人がこうリンカーネーションの花弁、この首をピシュって切ると、輪廻返りっていう、輪廻転生じゃないんですけど、今までいた偉人とかのこう能力とかを今の自分に移せるんですよ。だからその異能を持って、能力を持って戦うっていう漫画なんですけど、その偉人たちって、そもそも偉人とかってワクワクするじゃないですか。その偉人たちが例えばこの重力をこう見つけたニュートンっていう人の人格を自分に下ろしたとしたら、その重力に関する能力を使えるんですよ。わかる？伝わってるかな、これ。だからそれぞれにそれぞれっぽい、偉人っぽいしか使えない能力があって、それを使いながら偉人の森っていう偉人格を下ろした人たちの集まりと、罪人格、罪人の人たちの人格を下ろした人たちの集まりで戦ってるんですよ、偉人と罪人で。その戦いがめちゃくちゃ面白くって、それを見たら結構、あ、この人って何をした人なんやろうとか、全然今私は名前出てこうへんかったですけど、その歴史上の人物に強くなったりとかすると思うので、これ結構戦い系でもあるし、歴史系好きな人もそうだし、異能バトルとかファンタジーが好きな人も多分ハマると思うので、よかったら見てほしいです。絵もすごく綺麗なのでいいかなと思います。あと役ネバとかね、約束のネバーランドとかは絵もちょっとこうポップで見やすいんですけど、割と大人でもグッとくるようなお話だったりして、映画化とかもされてるので、ぜひ見てほしいなと思います。これ私時間ありますかこれ私時間ありますか。まだまだこの全然何ページもあるんですけど、話したい話が。そう、あ、将棋のやつだよって来てますね。 さっきの3月のライオンのやつ、これ私、あと10分ぐらいしかないのかな。どうしようか。はい、ここで CM です。はい、やっぱり喋りすぎてるみたいですね、めちゃくちゃ。やねんけど、あと一個だけ言わせてほしいんですけど、今めちゃくちゃハマってる漫画があって、ダンスダンスダンスールっていうバレエのお話なんですけど、もともとこうバレエとかボールルームへようこそとかって、もうちょっとこう社交ダンスの話だったりするんですけど、ダンスダンスダンスールはもう全部買いましたね。めちゃくちゃ面白いんです。バレエのことよく分かんなかったんですけど、バレエのお話だったりとか、バレエの見方が変わるなって思って、例えばドン・キホーテとか言われても何か分かんないじゃないですか。だからそういうのの裏側みたいなのを結構こう面白く分かりやすく、こっちを引き離さず連れてってくれる漫画なので、もう今激一押しかも、これだけ言いたかったんですよ。これだけ言わせてください。はい、あとね、私漫画好きだから実写 するならこの人がいいなとか考えるのも好きで、またそういう話もしたいですね。あと1個、ラジオネームメロンボトルさん、りっかたんこんばんは。こんばんは。僕が好きな漫画はジョジョの奇妙な冒険です。おー、僕は子供の頃から本を読むのが好きじゃなくて、少し見ただけでやめてしまいます。アニメは時々見るのですが、漫画も一冊まともに読んだことがありません。結婚してから妻がジョジョ好きで勧められて読んでみると、どんどん話に引き込まれて、いつの間にか一冊読み終えてしまいました。読んでいくうちにすっかりハマってしまい、毎日のようにジョジョの話をしています。漫画を読む楽しさを初めて知りました。これからもいろんなのを読んでみたいと思います。ジョジョの奇妙な冒険だ、もうめちゃくちゃ有名ですよね。すごくファンの多い漫画なんですけど、すいません、読んだことないんですよね。というのも、あのさ、王道のこの漫画、ワンピースとかブリーチとかスラムダンクとかって、なんかもう王道すぎて、ワンピースとかめちゃくちゃ話数ありすぎて、どの状態の自分で始めればいいんやろうっていう葛藤があって、なんか王道なものほど読んでないみたいなとこあるんですよね。ジョジョもそれの一つで、やっぱ面白いんですよね。なんかあのミュージカル化とかされたりして、あの気にはなってたんですけど、うわこれを機に読んでみようかな。メロンボトルさんもハマったって言ってるので、読んでみようかなと思います。あのちなみにスラムダンクは読んだんですよね。まんまと宮城亮太推しになりまして、映画見に行ったら宮城亮太のための、宮城亮太ファンのための映画で号泣しましたね。めちゃくちゃ良かった。はい、いやちょっと語り尽くせないところはあるので、また第2弾やりますね。あのちょっと初回に引き続きなんですけど、あのコーナーをやる時間がないので、ちょっといただいてたメールをあの読ませていただきたいと思います。コーナー、これって私だけのコーナーです。ラジオネームゼロさん、これって私だけ。マクドで紙ストローが導入されてからドリンクは直で飲んでいる我が道を行くやな。私紙ストローでも全然いいタイプです。嫌な人いますよね。くしゃくしゃってなっちゃうのとは、なんかちょっとこう唇触りっていうんですか、肌触りみたいなのがちょっと嫌で飲んでないっていう人もいますけど、直で飲んでるんだ。もうだからもうさ、マイストロー持ってったらいいんじゃないですか、もはや。これはでもこれは私だけじゃないと思う。結構いる人もいると思いますよ。もう一つ、ラジオネーム西宮のまっちゃん、まっちゃん、会社のトイレは人感センサー、人感センサーがついていて、1分間動きを止めていると電気が消えます。怖くて、暗くて怖いので、個室でしゃがんだまま変な動きで踊ってます。これって私だけでしょうか。私もめちゃくちゃわかる。あ、何この音。あ、もう終わるっていう音か。ちょっと待って、あのこれだけさ、まっちゃんの話させて。あのさ、人感、人感センサーっていうのは、このさ、人を感じてなるセンサーあるじゃないですか。私の家のあの、なんていうんですか、玄関もうこのセンサーなんですよ。入るとなんかあのつくんですけど、例えば家出るときに、その家の玄関の鏡で身支度してから行こうとするじゃないですか。そして身支度してる時間に真っ暗になるんですよ。だからそれが怖くて、あのサイドステップ踏みながら身支度してる。そういうことやんな、多分。合ってる？違くないかな。はい、こんな感じで、なんかちょっとこの曲流れるとめっちゃ急がされるんですけど、これどこから言えばいいんかな。こっち、来週はあのこれはね、事前収録なんですけど、来週は生放送になります。で、来週は生放送なんですけど、再来週の放送はまた事前収録になるので、あの来週のテーマ音楽と、再来週のテーマお芋のなんかメールだったりとかをまたいただけたらなと思うので、その話をあの来週、再来週はできたらなと思います。あの事前収録なので、来週の金曜日までにいろいろこうメールを送っていただけたらと思います。宛先はですね、 ri@mbs1179.com です。はい、こんな感じで、待って、もうそろそろ配分覚えていかなあかんよな、いろいろ。ですね、今日の放送はポッドキャストでアーカイブが聞けます。来週の4月26日は生放送です。私の好きな音楽特集にします。主に昭和とか平成ですかね、昭和が多いかな。で、再来週5月3日分は、 来週4月26日に事前収録しますので、それをまた YouTube で生配信したいと思います。もろもろは X でお知らせしたいと思います。再来週は芋特集にしようかなと思います。またいろいろお芋についたり音楽について教えていただけたらなと思います。はい、ギリギリセーフ。 YouTube もいろいろコメントありがとうございました。強行突破とか書かれてる。ほんまにそうなんですよ。もうちょっとこの時間配分を覚えないといけないなと思いますね。そして10時からね、生配信の方もありますので、またちょっと30分ぐらい皆さん休憩して、30分もないか、20分ぐらいか、休憩してまた聞いてもらえたらなと思います。そんな感じですかね。あ、もうすぐ終わるよ、もうすぐ終わるって、もう終わる、バイバイ。